どうもスプーン配信者のゴニです。今回は事務所ライバーについてのお話をしていこうと思います。事務所ライバーって何なってこうなる人多いと思うんですけど、芸能界とかそっち系の事務所ではなくてですね、僕がもともとやってるスプーンという配信アプリもそうなんですけど、音声配信であろうが映像配信であろうがどっちでもいいんですけど、配信を生配信をしてリスナーさんから投げ銭をいただいている配信者の方々、こういった方々に対してスカウトをかけているのがライバー事務所なんですよね。投げ銭を主な収益としている素人の配信者たちに声をかけるライバー事務所、これどういうもんなのか皆さん知らない方多いと思うんですけど、そちらについてのお話を今回はしていこうと思います。まずですね、僕自身、僕もそんな大した配信者ではないんですけど、そういったスカウト結構来たことがありまして、だいたいこのライバー事務所っていうと同じような契約というか同じような勧誘の仕方でね、来る場合が多くてですね、だいたいの大まかな条件というかライバー事務所に所属したらどんないいことがあるのかっていう話なんですけど、まずライバー事務所のメリットで、言いますと、そのライバー事務所によって、条件は全然違ったりするんですけど、例えば A っていう配信アプリで配信してください、そちらの方で私たちライブ事務所ライバー事務所と契約をしつつそこで配信してくれたら換金率を上げちゃいますよみたいな勧誘だったりとか、実際配信アプリごとによって例えばリスナーさんが1万円投げてくれたとしても4割をこう運営さんが持ってったり5割運営さん持ってったりとかする、そういった中抜きの部分を下げてくれるっていう、1万円投げてくれたら8割とか9割そのまま入りますよみたいな、そういった配信アプリ間のこのやり取りを円滑に進めてくれるライバー事務所の勧誘があったりとかですね、あとはよくあるパターンで言いますと、この配信アプリで何時間配信したら時給何円で あなたにお渡ししますよっていう勧誘の仕方もあったりするんですよね。時給プラスリスナーさんから投げてくださったお金金額っていうものがそのまま受け取れると、そういったメリットっていうのがたくさんあったりするんですよね。そういった勧誘が僕もねいろんな勧誘していただいたことあるんですけど、だいたい20から30ぐらいの連絡が来たことあるんですけど、それが来るのがだいたいツイッターのダイレクトメッセージから来るんですよ。ダイレクトメッセージである程度こう配信に実際にね足を運んでくださったりとか、あとツイッターの影響力とかを見て、この人やったらうちのところに合うかな、この配信アプリに合うかな、うちのライバー事務所に所属させておけばいいかなっていうのを見極めて連絡が来るんですよ。そういったね、例えば自分が生放送みたいなしててある程度人気がついて事務所から勧誘されたらすんごくこう鼻が高くなっちゃうじゃないですか、嬉しくなっちゃって。ただですよ、ライバー事務所のデメリットをお話ししてないと思うんですけど、僕はちょっと落とし穴があるんじゃないかなと思ってます。その根拠なんですけど、まずライバー事務所に所属するとものによるんですけど、このアプリだけで配信してくれとかそういった条件縛りがついたりするっていうのは、ちょっとデメリットだったりするんですよ。例えば皆さんが生放送したいってなったら、ある程度知名度のあるアプリだったり勢いがあるアプリ、システムがいいアプリ、自分に合ったアプリを選んで配信したいと思うじゃないですか。それができないんですよね。ここだけでしてくれっていう、どんだけこうアプリのシステムが悪くてもここだけでしてくれたら条件はいいみたいな、だからこっちでしてくれっていう、結果的にそのアプリに貢献することになったとしても自分自身のためになるかどうかは割とこう選択自分でしないと逆にマイナスになってしまうことの方が多かったりするんじゃないかなっていう、そこがデメリットの一つですね。でもう一つあるんですよ、こっちの方が大きいかなって思うデメリットなんですけど、ライバー事務所の勧誘、ツイッターのダイレクトメッセージとかにいきなり来るんですけど、配信者としての個人を見ずに勧誘してるライバー事務所のなんか企業もあったりするっていう、そこが僕的には大きなデメリットかなという、これね、ライバー事務所を攻撃したいわけじゃなくて実際にあったことなんで良くないなと思ったことで、同じ勧誘をもう5回とか6回ぐらいしてくるなんか企業があったんですよ、ライバー事務所が。でそれ蓋を開けてみると、もう本当にコピーペーストしたかのごとく、いろんな人に送りまくって、多分送った相手を忘れてるから同じ人に何回も送っちゃってるみたいな、そういう押し付けビラ配りみたいなことをしてるライバー事務所とかあったりして、 そういった企業の方とはやっぱりこう信頼関係結ぶことはできなかったりとかするじゃないですか。そういった自分個人をしっかりと、
ここで一旦 CM です。
そういった自分個人をしっかりと見てくれていないライバー事務所も存在するっていうのが、まあデメリットの大きな2つ目になるんですよね。で、2つ目に関しましては、なんでそんなちっちゃなことでそんなに文句言うんだってこう思われるかもしれないんですけど、僕そういった勧誘が来た時に自分に合ったもの、自分に合った事務所にちょっと入ってみたいなと思ったことがありまして、僕はなんかラジオとかが好きで、例えばラジオ出演とかになるきっかけとかを与えてくれるような、与えていただけるような事務所だったりするんですか、そういったきっかけができるような事務所だったりするんですか、ライバー事務所って、みたいな感じの、まあ、丁寧に文章を考えて送ったんですよね。でもそれに対しては、まあ、大体無視か、もう全然違う、もう同じような文章をまた送ってくるみたいなところが多かったのが、僕がライバー事務所ちょっと嫌いな理由の一つですね。嫌いって言っちゃったけど、ちょっと苦手かなという。そういった企業ではなくて、しっかりとした、例えばこうこうこういう企画があって、こうこうこういうところにあなたが必要だからうちに入りませんかって言った、そういった趣旨の事務所が増えるといいかな、そういった事務所だと安心しやすいのかなっていう、まあ、そう思いつつも、まあ、芸能事務所とかも道端で勧誘してっていうところから始まるんで、まあ、何とも言えないなっていう、難しいところだなっていうのがライバー事務所のイメージですね。まあ、デメリットの部分がちょっと大きいところはありますけど、まあ、ただ例えば換金率だけ上げたいとか、ここでもともとしてるから、ここの事務所ライバーになったら換金率上がるんであれば、ここでまあやるしいいやっていう、そういうスタンスの人は、まあ、ライバー事務所向いてるのかなっていう。ただ自分のことをしっかり見ずに、もともと換金とかそんなに興味ないのにもかかわらず、換金がすごくいいから公式ライバーになれますよとか、なんかこう甘い言葉をこう並べ立てて勧誘してくるようなライバー事務所っていうのは正直お勧めしないかなと。そんな感じで、皆さん聞いてる人の中では、こうライバー事務所から勧誘来てる方だったりとか、例えばこれから生配信者としていろんなことやっていきたいなと思った時に、ライバー事務所もちょっと興味あるなっていう方は、こちらの音声ぜひとも参考にしてみてください。もちろんデメリットだけではなくて、メリットしかないところだったりとか、しっかりとしたねライバー事務所っていうのも存在しますんで、ぜひとももうちょっとこう詳しく調べて、いきなり契約する前に詳しく調べてみてから契約してみてはいかがでしょうか。そんな感じで、こちらの音声いいなと思ったり気になってくれた方は、購読チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わりたいと思います。コーニーでした。ありがとうございました。